おはようございます。ただいまより2020年4月5日受難週礼拝第3礼拝を始めます。まず前奏を聞きながら心を整えましょう。それでは聖歌157番、我命を思って神様を賛美いたしましょう。会衆の皆様にお願いがあります。本日も代表の方が賛美しますので、皆様は声には出さず心の中で賛美に思いを合わせてください。それではご無理がない方はお立ちください。 お祈りをいたします。天地を作られ、 私たち一人一人の心の重荷や痛みを見て知ってくださっている父なる神様、心からお名前を感謝し賛美いたします。今朝もこの会堂に集まった方々と、またオンラインを通して見舞いに出ている仲間たちと、場所は離れていますが心を一つにして神様を礼拝できる恵みをありがとうございます。私のうちに何の良きものもないときに、神様の一方的なご愛によってイエス様は十字架について死んでくださいました。そのことにより神様の許しと救いが、それを仰ぎ見受け入れた私に与えられました。これらのことを特別に覚える受難週が始まります。今賛美したように、イエス様の死と交換に与えられたこの恵みの重さを私がますます知っていけますように、またこの礼拝を通して神様の御思いに気づけますように、心を傾けて聞きますので、どうぞお導きください。例年なら花が咲き、新しい季節に心躍り、たくさんの希望を持って過ごすこの時期ですが、新型コロナウイルス感染症のゆえに、私たちはさまざまな生活の困難や不安を抱え、心重く日々を過ごしています。御言葉により励ましを受け、さらに神様に信頼していきますように、また実際に病のために床に伏しておられる方々をお癒しください。どうか日々身を粉にして戦ってくださっている医療従事者や関係者の方々を強めお支えください。全世界の指導者たちに正しい知識と知恵を与えてくださり、真実をもって人々の命を守り、この世界を導いていく力をくださるように祈ります。イエス様を通して私たちは神様に呼びかけることができます。どんな困難な中でも神様が共に歩んでくださり、私たちを背負って進んでくださることに改めて感謝いたします。この祈りを私たちの尊い救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを心の中でお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
お聞きください。聖書の言葉が出ます。でバイオリンとピアノの二重奏ですので、お聞きになりながら聖書の言葉をしばらく黙想いたしましょう。 それでは一緒に今日も聖書を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。新約聖書のヨハネの福音書17章21節から23節の言葉になります。ヨハネの福音書の17章21節から23節の言葉です。お読みいたします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らを愛されたことを世が知るためです。主イエス様が私たち人間人類のために十字架にかかって死なれた、その受難を覚える受難週礼拝の時です。そこで今朝はイエス様が十字架の受難を受ける前にゲッセマネという場所で祈られた、その祈りから共に恵みを分かち合っていきたいなというふうに思っております。イエス様が十字架にかけられる前に、血のような汗を滴らせながら父なる神様に祈った、その最後の祈りが記されているのがヨハネの福音書17章なんですね。ヨハネの福音書17章にそのゲッセマネの祈りが全部こうずっと記録されてますけれども、その祈りの中で先ほど読んだ箇所でイエス様はしきりに一つにしてくださいってこう祈られるんですね。一つにしてくださいと、血のような汗を滴らせるほどに熱心に祈られました。なぜならば、人類が、そして私たち人が抱える問題の根本が一つになれないことから生じていて、またそのものズバリ一つになれないからですね。もともと人は神と一つになるものとして作られたというふうにこう聖書に書いてありますけれども、創世記を見ていますね。創世記の1章27節を見てみたいと思います。創世記1章27節、その後2章7節を見ますね。創世記の1章27節、神は人をご自分の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。2章7節ですね。神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。天地万物を創造された神様が一番最後に作られたのが人ですね。そしてどの動物にも、どの植物にも、どの死んだ万象にもなさなかったことを、その人にはなしました。何か命の息を吹き込むことですね。命の息を吹き込んだというこの訳ですけれども、これは神の霊を吹き込んだというふうにも訳すことができます。つまり神の形として創造された人にのみ、神羅万象の中で人にのみ、神は神の霊を吹き込まれるんですね。吹き込むんですね。で、なんて書いてあります？神の霊が吹き込まれて初めて人は生きるものとなったって書いてありますね。つまり人は元来神と一つとなって生きるものとして創造されたということです。人は神なくして生きることができないものであるということですね。それなのに神の命に背くという、あたかも自分で自分の存在を否定するかのような究極の愚行である罪を犯した人、最初の人間アダムですね、はもうこれ以上神と一つとなるという本来あるべき性を生きることができなくなってしまいました。神の前にあって罪を犯したがためにですね。で、それに連なる全人類は 自然の状態のままでは神と一つとなって生きるという生き方ができなくなってしまうんですね。でそのことをこう言います。創世記の6章3節を見ていますね。6章3節、そこで主は言われた。私の霊は人のうちに永久にとどまることはない。人は肉に過ぎないからだ。だから人の弱いは120年にしよう。神の霊が私たちに吹き込まれたがゆえに生きるものとなったにもかかわらず、罪を犯した人にあって神様が、神の霊が私たち人間にずっととどまることはないと。神の霊が私たち人間から離れて本来あるべき生を生きることができなくなってしまいました。そればかりか、神と一つとなるということを放棄してしまった私たち人間は神と葛藤関係に入りました。もっと言うと神と敵対関係になりました。ローマ書の5章10節にこうありますね。神と敵であった私たちとこうある通りですね、神と敵であった私たちですね、人の本来あるべき姿である神と一つであるということを失ってしまった人は、人と人との関係においても一つになることができなくなってしまいました。一つになるどころか、これまた葛藤関係に陥り、敵対関係に陥り、競争相手となり、打ち負かす対象となって、間違いと愚かさを指摘し合う関係に陥って、傷つけ合う関係に陥ってしまいました。で、その関係がどの関係まで、どの人間関係にまで及んで浸透していったかというと、二人は一体であると言われた一途最小の人間関係である夫婦関係ですね。人間関係の中でも最も親密で、最も近くで、すべての組織の最小単位である夫婦関係にまで及んでしまいました。そのためもうこれ以上、一人の男と一人の女が夫婦となることは、一つになるという恵みの象徴ではなくて、分裂の象徴となってしまうんですね。創世記の2章18節から見ていますね。創世記の2章18節から、また神である主は言われた。人が一人でいるのは良くない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。神である主はその土地の土であらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作って人のところに連れてこられた。人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであった。人がそれを呼ぶと何であれ、それがその生き物となった。生き物の名となった。人はすべての家畜、空の鳥、すべての野の獣に名をつけた。しかし、アダムにはふさわしい助け手が見つからなかった。神である主は深い眠りを人に下された。それで人は眠った。主は彼のあばら骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れてこられた。人は言った。これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。男から取られたのだから。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。というふうに、男と女はまさに一つになるものとして創造されました。女であるエバは男であるアダムから、アダムのあばら骨から作られて、物理的肉体的にはエバはアダムにとって体の一部であり、エバにとってもアダムは自分自身ですね。精神的霊的には互いが互いをいたわり合いながら、配慮し合いながら、協力しながら、愛し合いながら生きる助けてですね。なのに、善悪の知識から取って食べてはならないという神様の命を破った。それを食べたら神の霊が離れて永久の死を招くことになるという神の絶対的な命に背いて罪を犯した男アダムと女エバは、神と一つになるということを失っただけでなくて、二人は一体となるという最も根本的な人間関係である恵みの夫婦関係まで 壊れて責任をなすりつけ合って責め立て力でねじ伏せられる関係に陥ってしまうんですね。創世記の3章8節から見てみますね。創世記3章8節から、そよ風の吹く頃、彼らは神である主がその歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ彼に言われた。あなたはどこにいるのか。彼は言った。私はあなたの足音を園の中で聞いたので、自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。主は言われた。あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか。あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。人は言った。私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたのです。神である主は女に言われた。あなたは何ということをしたのか。女は言った。蛇が私を惑わしたのです。それで私は耐えました。神の命に背き神を裏切ったアダムとエバは神を避けるものとなったばかりではなくて、互いに罪をなすりつけ合って互いに責め合う責め立て合う関係になってしまうんですね。アダムは言いますね。この女のせいで私は侮辱を受けました。この女こそ罪の元凶なんですってこう訴えるんですね。で、こう肉体的な弱者であるエヴァはそのアダムの怒り狂う姿に暴力的な恐怖を感じたのかもしれません。それに言い返すことができないんですね。アダムに対して、男に対して言えないんですね。で、その言い返せない思いを誰にぶつけるかというと、致し方なく蛇にぶつけるんです。アダムとエヴァの関係はもうこれ以上一心同体ではなくて、分裂し責め立てなすりつけ合い、物理的肉体的従属関係に怯えて支配し支配される関係と陥ってしまいました。この関係は創世記4章に入っていきますと、男と女アダムとエヴァだけの間にとどまる問題ではなくて、アダムとエヴァから生まれてくる子供たちにまでこの関係が及んでしまいました。長男であるカインが次男であるアベルを嫉妬と競争心にかき立てられて殺害してしまうんですね。長男が次男を殺害してしまうんです。親として想像したくもない絶句するしかないような破壊の環境をもたらしてしまうんですね。で、そこで終わるわけではないですね。そこに連なるすべての人間関係は一つになることよりも分裂して責め合い人よりも抜きんでることに先進して、やむを得ない利害関係のためならば一つになりますけれども、もし、害が利よりも勝ることになるならば、いつでもまた分裂するということを繰り返しながら人間の歴史をこう刻んでいくしかなくなってしまうんですね。で、このような状態を創世記の6章5節でこう言います。6章5節ですね。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になった。もう一回見ますね。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になった。つまり悪の最も端的な症状として現れるのが関係破壊です。関係破壊ですね。私には奥さんが一人いますけれども、その奥さんと結婚を決めたとき、こう人生を通して精神的にも肉体的にも物理的にも信仰的にも奥さんと一つになれることをこうもう期待して楽しみで嬉しくて喜ばしくて仕方がありませんでした。で、特にこう結婚式の誓約の言葉ってあるじゃないですか。あの言葉にはこう感動を覚えましたね。皆さんもこうよく聞く言葉だと思いますけど、一回読んでみますね。あなたは今この女子と結婚し妻としようとしています。あなたはこの結婚が神の御旨によるものであることを確信しますか。あなたは神の教えに従って 夫としての分を果たし、常に妻を愛し、敬い、慰め、助けて変わることなく、その健康の時も、病の時も、富める時も、貧しい時も、命の日の限り、あなたの妻に対して、固く節操を守ることを約束いたしますか。はい、神と人との前で約束いたします。この契約を、この制約をした時に、負担で心が縮こまってしまうんじゃなくて、その逆ですね、真逆、そんなことは一切なくて、その逆にすがすがしい高揚感がこう心を覆って、心地の良い緊張感と決心とともに涙がこみ上げてきました。で、こう喜んだ結婚式ですね。で、無事結婚式も披露宴も終わって、これから新婚旅行に行こうということで、空港に向かうタクシーに乗るわけですね。で、向かうタクシーの中でこう早速何があったか、喧嘩ですね。喧嘩の原因全部僕悪いんですよ。でもそんなこと絶対に認められません。だって結婚の始めじゃないですか。認められないですね。でも美しい新婦、これでもかというほどにこう攻め立てますね。なんで僕の気持ちを理解してくれないんだと、なんで汲み取ってくれないんだ、こんな結婚生活のスタートじゃ先が思いやられるよってこうまくし立てるわけですね。で、その後も結婚生活をしていく中で、自分の力では到底一つになれないことをこうもういやいやというほどにまざまざと見せつけられていきます。愛の結晶であるはずの子供の誕生が二人を一つにすることもありましたけれども、その子供を真ん中にして真っ二つに割れて、夫である俺がいてこその子供だろうなんてこうのたまいながら勢い余った時には、子供に対してお父さんとお母さんどっち選ぶんだってこう、いう捨て台詞まで発して、マグマのようにこう湧き上がってくる怒りにこう身を任せて自分をとことん正当化します。でもその後には悲しみと寂しさとこう申し訳なさがこみ上げてきますね。こう世の中を見るまでもなく、もう十二分に家庭内で一つになれないことを実体験しますね。人は神の前に罪を犯した結果、神と一つになれない、なることができなくなって、他者と一つになることができなくなって、さらに屈折した劣等感によって自分の存在でさえも認めることができずに、自分という存在においても一つとなることができなくなってしまいました。そしてありとあらゆる関係において葛藤と分裂を生じさせてしまうんですね。で、その葛藤と分裂をさらに広げて、さらに深めて、さらに深刻にする働きに躍起になっているのがサタンとか悪魔とかという存在ですね。だからイエス様はこれから十字架にかかれに行くというその切迫した場面で一つにしてくださいって血の汗を滴らせながら祈られるんです。一つになることこそ救いだから、イエス様は血の汗を流しながら祈られるんですね。人が神と一つになることを失い、人と一つになることを失い、自分と一つになることを失って、あてもなくさまよい歩く放浪者となってしまったために、神と一つとなり、人と一つとなり、自分と一つになるという回復がイエス様の与えてくださる救いになるんですね。神と一つになることを聖書はイエス・キリストによる神との和解だと言います。つまり神との壊れた関係が修復し回復するということですね。ローマ人への手紙の5章を言っていますね。ローマ人への手紙の5章10節ですね。5章10節から11節読んでいますね。さっきちょっと見ましたけれども、ローマ5章10節。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、 和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。キリストによって神と和解をいただいたと。じゃあ神とその壊れた関係が修復して回復して和解に至らしめられたということを何をもって確証づけてくれるんでしょうか。神との和解を何をもって確証づけられましたか。私たち神の霊が、キリストの霊が、聖霊が私たちのうちに再び下ってくださって、望むことを思って再び一つになったことを確証づけてくれるんですね。さっき創世記の6章3節で、私の霊は人のうちに永久にとどまることはないってこう神様が宣言されたじゃないですか。でその宣言さえも神様自ら覆して、再び神の霊が人のうちにとどまるようにしてくださるんですね。その神のうちに再び神の霊がとどまるようにしてくださったその事件が何ですか。ペンテコステですね。聖霊降臨の事件ですね。イエス様が天に昇られてから10日間、120人ほどの弟子たちが一つとなって一つのところに集まって心を一つにして祈っていたら、イエス様の約束の通り聖霊が臨んでくださいました。使徒の働き見てみましょうか。使徒の働き一章ですね。使徒の働きの一章14節からですね。読んでいますね。使徒の働き一章14節から。彼らは皆、女たちとイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、いつも心を一つにして祈っていた。その頃、120人ほどの人々が一つになって集まっていたが、ペテロがこれらの兄弟たちの中に立ってこう言った。使徒の働きを1章から2章にかけてこうずっと読んでいきますと、何度も何度も出てくる同じ言葉があります。それ何かと言いますと、一つっていう言葉ですね。一つっていう言葉が何度も出てきます。弟子たちが一つのところに集まって心を一つにして一つになって祈っていたら聖霊が臨んでくださるんですね。くださったんですね。さっき創世記の6章3節で、私の霊は人のうちに永久にとどまることはないと神様自らおっしゃったにもかかわらず、それを覆して、神様自ら覆して再び神の霊を注いでくださって、神が人と一つになるという創世記2章7節のあの状態をもう一回回復させてくださるんです。そして神との関係を回復させられた人々は、人との関係も新たに回復させられて、自分との関係も新たに回復させられていきますね。使徒の働き2章40節から見てみますね。2章40節から、使徒の働き2章40節からですね。ペテロは他にも多くの言葉を持って証をし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって、一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。聖霊の臨んだペテロによって語られた聖書の言葉を聞いた3000人もの人たちが、神の霊が臨むという体験をしてイエス・キリストを信じてキリスト者となりました。で、その彼らが、そのキリスト者だった彼らが、自分の存在が感謝にまず思えて、自分とも一つになる回復を体験して、人とも一つとなって心を一つにして、一つとされた恵みを喜んで大いに楽しむんですね。創世記で破棄された一つになることが、 使徒の働きで神の霊が望むということをもって再び回復するんです。これがイエス様が祈られたあの一つにしてくださいというものの約束の成就ですね。これが救いですね。神と一つになることを破棄した人間はどんなに頑張っても人間の力で再び神と一つになることはできません。できないですね。なぜなら人間自ら神と一つになるという特権を放棄して神との関係が断絶してしまったのは 100% 人間側の責任だからです。だから放棄した特権は人の力でこうまた引き戻すことができないですね。でも神様はその状態を良しとはされずに本来ならばへり下る必要なんか全くないにもかかわらず神様側からへり下り神様側から今一度手を差し伸べてくださって一つになる祝福を与えてその回復と和解を成してくださるんですね。それが主イエス様が十字架にかけられた理由であり救いですね。私たち人間が神と一つになって人と一つになって自分と一つになる方法は主イエス様の十字架のあがいの恵みを受けてその十字架にかかられたイエス様を見上げることでしかなされません。受けるんです。私たちの信仰告白でさえも受けた結果ですね。私が信仰告白したから救われたんじゃないんです。信仰告白するようにタッチされて触れられて、ピリピの手紙の2章言ってみましょうか。ピリピの手紙の2章ですね。ピリピの手紙2章1節から8節を読んでいますね。ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も、利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ、自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。ピリピ教会はイエス・キリストにある一つになるという恵みを享受した信仰共同体であったにもかかわらず、その教会にいるクリスチャン同士何かしらの葛藤、争い、分裂、分派のようなものがあったようなんですね。私たち人は救われてもなお罪人としてのこう性分が残っているがために、利己心や競争心や嫉妬に駆られて喧嘩や争いや葛藤を引き起こしてしまいますね。クリスチャンだってそうですね。そんなピリピ教会の人々に向けて使徒パウロが、同じ思いとなり同じ愛の心を持ち心を合わせ思いを一つにしてほしいと嘆願します。でもパウロが求めるように一つになることは私たち人間の努力とか力ではどうすることもできないですね。ならないですね。イエス様がなしてくださった十字架の受難を覚えて、先週の石田先生のメッセージじゃないですけれども、神の前にあって負けを認めて心を砕き、へり下って正当化をやめ、自分の過ちを認め、利己的な思いを捨てるように導かれなければならないですね。 イエス様はご自分が神であられるのに、神であられることを捨てられないとは考えずに、神であられることを捨てになって十字架の死にまで従われて、この頑固で意固地な私たち人間と再び一つになってくださいました。これを覚えたことを実行に移すならば、また再び一つになることができるというんですね。二章三節からもう一回見てみますね。二章三節から、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分の言葉だけでなく他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。今こうごちゃごちゃ言ってますけれども、これ一言で言うならば、ごめんね、ごめんねって先に伝えることですね。でも口先だけのごめんねは相手はすぐ感づきますね。すぐ分かりますね。ごめんねという言葉が心の奥底から湧き上がってくるまで、イエス様と対話を交わして、イエス様は自ら示してくださった十字架の贖いに倣って、自分を神の前と人の前でポキッと折って、ごめんねと言いたいと伝えたいと思うまで、イエス様の十字架の技を心に刻むんです。そうすれば神に導かれたごめんねが出てきますね。さっきその我が家の夫婦関係、その家族関係について話しましたけれども、やっぱりイエス様抜きには絶対一つになれないですね。エペソ書を見ますと、夫婦関係とか親子関係をキリストと教会の関係になぞらえてこうずっと書いていきますけれども、結局それもごめんねと心を込めて、イエス様の受難を覚えた先にあるごめんねと心を込めて相手に伝えることから始まるって言いますね。エペソの5章を見てみますね。エペソの5章21節からですね。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさい。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。32節言ってみますね。32節、この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。それはそれとして、あなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻をまた自分の夫を敬いなさい。子供たちよ、主にあって自分の両親に従いなさい。これは正しいことなのです。あなたの父と母を敬え。これは約束を伴う第一の戒めです。そうすればあなたは幸せになり、その土地であなたの日々は長く続くという約束です。父たちよ、自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ、主の教育と訓戒によって育てなさい。ごちゃごちゃ言ってますけれども、要するに、イエス様が命を懸けて成してくださったその十字架の救いの技を深く深く心に覚えるならば、関係を壊そうとする思いや行いがまず自分のうちにあることを認めるように導かれて、間違いを素直に認めてごめんねと心底言いたくなるようになるっていうことですね。私たち夫婦、私たち6人家族はイエス様なくして全くもって成り立ちません。イエス様がいらっしゃらなければいつまでもどこまでも自分の主張ばかりを正当化し、また正当化し、 本当にそれが正しいと心底思い、どこまで行っても平行線で、まかり間違ってその平行線がぶつかって火花が散ったら、その火花が家具に引火して、家を燃やして、家族を燃やして、家庭を燃やして、家族の関係が崩壊して終わりですね。で、そんな危機的状況を何度も何度も一つにならしめるために、十字架にかかられたイエス様が、十字架にかかって死んでくださったイエス様が取り持ってくださいました。牧師になってこう本当に良かったなってこう思うことが あるんです。それは夫婦喧嘩後の怒りを3日以上持ち続けることができないってことですね。なぜならば説教を準備して説教しなくちゃいけないんですね。僕は手術礼拝の説教準備に1日8時間みっちりやったとして、どんなに短くても3日ぐらいかかっちゃうんですね。で、普通4日かかります。で、長いと5日かかっちゃうんですね。だからこう、その間こう聖書の言葉をこう格闘しながらうめくような祈りをこうするわけですけれども、祈りのうちに奥さんに対するその怒りをずっとこう指摘され続けて、こう説教原稿を作成しようにも一言も出てこないんです。書けないんですよ。で、祈るんです。イエス様、今回だけは僕は全く全然悪くありません。やつ、あそこにやつがいますけれども、やつが 100% 悪いんです。頑固で頑固で偏屈で理解のできないバカなんです。僕は悪くありません。だからどうか説教準備させてくださいって祈るんですね。でも毎回答えはいつも同じですね。あなたが悪いし、あなたが頑固で、あなたが偏屈で、あなたが理解のできないバカなんだよってこうもうこう、ごめんねと言ってこう仲直りするしかないですね。こう朝座って、あ、もうダメだって、もう家帰るんです。帰ってもうこう初めムッとして帰りますよね。でもこうムッとして終わったら帰ってきた意味がないじゃないですか。で、まあなんとかこう笑顔でなるまで言って、こう捨て台詞を、俺は説教しなくちゃいけんだからまた怒らせんだよってこう言ってこうってやるんですけども、で、子供たちにもそうですね。子供たちにもこうごめんねと言うんですけれども、最近はこう娘に謝ったってまたどうせ怒るんですよ、口ばっかりなんだからってこう言われますね。で、なじられてもそれでもごめんねってこう謝るしかないんです。だって説教をしなきゃいけないんですもん。説教準備しなきゃいけないんですもん。イエス様のことを深く深く覚えることが一つになることの唯一の秘訣ですね。人間的にはあ、もう取り繕うだけですね。イエス様のことを深く深く覚えることが一つになる、仲良くする唯一の秘訣ですね。結論です。今日受難週ですけれども、イエス・キリストの受難をセンチメンタルに解釈して、自分勝手に感謝して、自分の傷をよりうまく舐められるように、その受難を利用して自己満足な信仰に陥って、まあそれでもいいですよ、でもそれで終わるのではなくて、今ごめんねと伝えなければならない人にごめんねと伝えることをもって、イエス・キリストの受難を心と体に刻みたいと思うんです。キリストの受難を覚えるこの時こそ、改めて新たに神と一つになり、人と一つになり、自分と一つになる祝福を味わっていきたいと思うんですね。この礼拝堂で、またオンラインで礼拝を捧げている、みんな、すべての人が 物理的限界を超えてキリストにあって一つとされていることを感謝したいですね。まずはそれと同時に一つになる喜びを人生や暮らしの現場で体現できるように導いてくださる神様に期待していきたいと思うんです。お祈りいたしましょう。天の神様、私たちはどうしてこうも一つになることを拒むのでしょうか。いや、一つになると、一つになりたいと思いながら自分のことばかりを主張し、自分のことばかりを正当化し、自分が本当に正しいんだと、この主張が通れば一つになれるんだと、一つになりたいと言いながら一つになることを壊してばかりいる私たちです。主よ、どうぞこんな私たちを慈しんでくださり、イエス様が十字架にかかられる前に血の汗を滴らせながら一つにしてくださいと祈られたその救いの技を、イエス様の十字架の受難を心に覚えて、へり下って自分の過ちを神と人との前にあって認めて、私たちの暮らしの中で体現していくことができますように、そして体現をもって主イエス様の受難の恵みを享受することができますように、どうぞ慈しんでください。私たちをどうぞ慈しんでください。あなたの慈しみがあってこそ私たちは一つになります。一つになれる恵みを続けて私たちに注いでくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。私たちの愛する救い主、受難を受けてくださった主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。聖歌201番、総合版160番ですけれども、これも代表者が前で声に出して賛美いたしますので、皆さん心の中で賛美していただければと思います。ご無理のない方お立ちください。
You.
はい、それでは2020年のテーマソングを一緒に賛美いたしましょう。まだ代表者が賛美いたしますので、心を合わせてまた手拍子だけ一緒にやってくださればと思います。ご無理でない方お立ちください。といたします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人とともに、また礼拝を捧げているすべての人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。以上をもちまして受難週第3礼拝を終わりにいたします。どうぞお座りください。